その4、巳之助はもう男盛りの大人であった。家には子供が2人あった。自分もこれでどうやら独り立ちができたわけだ。まだ身を立てるというところまでは行っていないけれども、と時々思ってみて、その都度心に満足を覚えるのであった。さてある日、巳之助がランプの芯を仕入れに大野の町へやってくると、5、6人の妊婦が道の旗に穴を掘り、太い長い柱を立てているのを見た。その柱の上の方には腕のような木が2本ついていて、その腕木には白い瀬戸物のだるまさんのようなものがいくつか乗っていた。こんな奇妙なものを道の脇に立てて何にするのだろうと思いながら少し先に行くと、また道端に同じような高い柱が立っていて、それにはスズメが腕木に止まって鳴いていた。この奇妙な高い柱は50メートルぐらい間を置いては道の脇に立っていた。巳之助はついに日向でうどんを干している人に聞いてみた。するとうどん屋は、電気とやらいうもんが今度引けるだげな、そいでもうランプはいらんようになるだげな、と答えた。巳之助にはよく飲み込めなかった。電気のことなどまるで知らなかったからだ。ランプの代わりになるものらしいのだが、そうとすれば電気というものは明かりに違いあるまい。明かりなら家の中にとぼせばいいわけで、何もあんなとてつもない柱を道の黒に何本も追っ立てることはないじゃないか、と巳之助は思ったのである。それから一月ほど経って、巳之助がまた大野へ行くと、この間立てられた道の旗の太い柱には黒い綱のようなものが数本渡されてあった。黒い綱は柱の腕木に乗っているだるまさんの頭を一巻きして次の柱へ渡され、そこでまただるまさんの頭を一巻きして次の柱に渡され、こうしてどこまでも続いていた。注意してよく見ると、ところどころの柱から黒い綱が2本ずつだるまさんの頭のところで分かれて家の軒場につながれているのであった。へへー、電気とやらいうもんは明かりが灯るもんかと思ったら、これはまるで綱じゃねえか。スズメやツバメのええ休み場というもんよ。と巳之助が一人であざ笑いながら知り合いの甘酒屋に入っていくと、いつも土間の真ん中の飯台の上に吊るしてあった大きなランプが横の壁のあたりに取り片付けられて、あとにはそのランプをずっと小さくしたような石油入れのついていない変な格好のランプが丈夫そうな綱で天井からぶら下げられてあった。なんだやい、変なものを吊るしたじゃねえか。あのランプはどこか悪くでもなったかやい、と巳之助は聞いた。すると甘酒屋が、ありゃ今度引けた電気というもんだ。火事の心配がのうて、明るうてマッチはいらぬし、なかなか便利なもんだ、と答えた。へっ、へんてこれんなものをぶら下げたもんよ。これじゃあ甘酒屋の店もなんだか間が抜けてしまった。客も減るだろうよ。甘酒屋は相手がランプ売りであることに気がついたので、伝統の便利なことはもう言わなかった。なあ甘酒屋のとっつぁん、見なよあの天井のとこ、長年のランプのすすであそこだけ真っ黒になっとるに。ランプはもうあそこについてしまったんだ。今になって電気たらいう便利なもんができたからとて、あそこから外されてあんな壁の隅っこに引っ掛けられるのはランプがかわいそうよ。こんなふうに巳之助はランプの肩を持って伝統の良いことは認めなかった。ところで間もなく晩になって、誰もマッチ一本すらなかったのに、突然甘酒屋の店が真昼のように明るくなったので巳之助はびっくりした。あまり明るいので巳之助は思わず後ろを振り向いてみたほどだった。巳之さん、これが電気だよ。巳之助は歯を食いしばって長い間電灯を見つめていた。敵でも睨んでいるような顔つきであった。あまり見つめていて目の玉が痛くなったほどだった。巳之さん、そう言っちゃなんだが、 とてもランプで太刀打ちはできないよ。ちょっと外へ首を出して町通りを見てごらんよ。巳之助はむっつりと入り口の障子を開けて通りを眺めた。どこの家、どこの店にも甘酒屋のと同じように明るい電灯が灯っていた。光は家の中に余って道の上にまでこぼれ出ていた。ランプを見慣れていた巳之助にはまぶしすぎるほどの明かりだった。巳之助は悔しさに肩で息をしながらこれも長い間眺めていた。ランプの手ごわい仇ができてきたわいと思った。以前には文明開化ということをよく言っていた巳之助だったけれど、伝統がランプより一段進んだ文明開化の利器であるということは分からなかった。利口な人でも自分が職を失うかどうかというような時には物事の判断が正しくつかなくなるということがあるものだ。その日から巳之助は伝統が自分の村にも惹かれるようになることを心ひそかに恐れていた。伝統が灯るようになれば村人たちはみんなランプをあの甘酒屋のしたように壁の隅に吊るすか蔵の2階にでもしまい込んでしまうだろう。ランプ屋の商売はいらなくなるだろう。だがランプでさえ村へ入ってくるにはかなり面倒だったから、伝統となっては村人たちは怖がってなかなか寄せつけることではあるまいと巳之助は一方では安心もしていた。しかし間もなく、今度の村会で村に伝統を引くかどうかを決めるだけなという噂を聞いたときには巳之助は脳天に一撃を食らったような気がした。強敵いよいよござんなれと思った。そこで巳之助は黙ってはいられなかった。村の人々の間に伝統反対の意見をまくし立てた。電気というものは長い線で山の奥から引っ張ってくるもんだでのい、その線をば夜中に狐や狸が伝ってきてこの近辺の田畑を荒らすことは受け合いだね。こういうバカバカしいことを巳之助は自分の慣れた商売を守るために言うのであった。それを言うとき何か後ろめたい気がしたけれども、村会が済んでいよいよ柳部新田の村にも伝統を引くことに決まったと聞かされたときにも巳之助は脳天に一撃を食らったような気がした。こうたびたび一撃を食らってはたまらない、頭がどうかなってしまうと思った。その通りであった。頭がどうかなってしまった。村会の後で3日間巳之助は昼間も布団を引っかぶって寝ていた。その間に頭の調子が狂ってしまったのだ。巳之助は誰かを恨みたくてたまらなかった。そこで村会で議長の役をした区長さんを恨むことにした。そして区長さんを恨まねばならぬわけをいろいろ考えた。平勢は頭の良い人でも商売を失うかどうかというような瀬戸際では正しい判断を失うものである。とんでもない恨みを抱くようになるものである。